4ページ、目次4。ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。小林則夫。自民党代表質問。質問。市長、5期最終年度の6年度予算案編成の考え方は？市の6年度予算案には、子ども・子育て支援をはじめ、持続可能な低酸素社会や循環型社会の構築に向けた取り組みなど、喫緊の課題への対応のほか、スポーツや文化を融合させた都市の魅力創造や、人中心のウォーカブルな街づくりの推進、公共交通ネットワークのさらなる強化などが盛り込まれ、会派が行った予算化要望の内容が積極的に反映されている。将来を見据えた街づくりに向け、バランスの取れた予算案と評価するが、市長、5期目最終年度の総仕上げとなる6年度当初予算案について、どのような考えのもと編成したのかを聞く。答弁。スーパースマートシティの実現に向け、全力で取り組む。答弁者、市長。5期目最終年度となる6年度予算編成は、これまでに築き上げてきた街づくりの成果を発展させ、スーパースマートシティの実現を加速させることに力を入れた。具体的には、都を守り、育てる都市宣言の実現に向けた第2子の保育料の無償化や、児童相談所の設置に向けた計画策定、また、NCC の形成に向けた JR 宇都宮駅西口における民間再開発の促進や、駅西側のライトライン整備の推進、さらには、企業立地、定着の促進を図るため、新たな産業団地の整備に向けた取り組みの推進など、積極的に予算を計上した。質問項目。1、市長の政治姿勢。6年度気候改革案、競争のまちづくりの推進。2、スーパースマートシティの推進。3、公共交通の利用促進。4、医療政策。5、農業政策。6、都心部のまちづくり。福田千恵、市民連合、代表質問。質問。都を守り育てる都市宣言の具現化へ向けた取り組みは？市が制定した都を守り育てる都市宣言は、子どもの権利条約や子ども基本法を踏まえた宣言と認識し、市民連合の提言が一定程度反映されたものと理解しており、今後の取り組みに大いに期待している。1、子どもも大人も含めた地域全体の意識醸成を促進するため、今後どのように取り組んでいくのか。2、子どもの権利条約を踏まえた宣言であることや、子どもたちが権利の主体であり、意見表明権を有することについて、より明確に示すことが望ましいと考えるが、どのような方針で施策・事業を進めていくのか。答弁。宣言の周知や子どもの意見表明権のさらなる確保に取り組む。答弁者、市長。1、本宣言に賛同し、具体的な行動を実践する企業などの募集や、本宣言の発表イベントでの発信、出前講座の実施など、あらゆる機会を捉えた本宣言の周知に取り組み、市民の意識醸成に努める。2、市では子どもたちが意見表明できる場を確保するとともに、子どもたちの意見を反映し、 施策事業の充実にもつなげていく方針のもと、イノベーション、ミア、ユース会議事業を実施しており、今後は参加しやすい日程での会議の開催のほか、幅広い周知の方法や効果的な意見聴取の手法も検討し、子どもの意見表明権のさらなる確保に取り組む。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、子育て・教育の未来都市の実現。3、健康福祉の未来都市の実現。4、危機への備え・対応力の強化。5、産業・環境の未来都市の実現、ほか。菅野太蔵、公明党、代表質問。質問。誰もが参加しやすい自治会づくりに向けた具体的な支援は？自治会は安全安心な街づくり活動の中心的な役割を果たすが、人口減少などにより、市の自治会加入率は低下傾向にあり、地域住民のつながりの希薄化や役員の担い手不足などを招いている。このような中、6年2月に未来の自治会のあり方を考える宇都宮市自治会シンポジウムが開催され、改めて自治会の重要性を再認識する有意義な機会となった。若い世代の自治会参加や高齢者の活躍、運営の効率化など、誰もが参加しやすい自治会づくりに向け、一層の支援が重要であると考えるが、6年度の具体的な支援について、市の考えを聞く。答弁。新たな補助金創設や加入促進につながる条例制定を検討。答弁者。市長。6年度は大規模分譲住宅などの加入促進を図るため、自治会へのアドバイザー派遣やマニュアルの作成に取り組む。また、魅力ある自治会づくり支援事業補助金の補助対象地区数を拡充し、事務負担軽減を図るアウトソーシング事業を補助対象へ追加するほか、活動のデジタル化を推進する地域活動団体デジタル活用支援事業補助金を創設するなど、若い世代も参加しやすい自治会づくりを支援する。さらに、ミヤパスを活用したキャンペーンやサービス提供施設の拡充に取り組むほか、自治会の加入促進などにつながる条例の制定を検討する。質問項目。1。ライトライン。2、低所得世帯支援の給付金。3、マイナンバーカードの普及。4、多子世帯における子育て支援。5、八幡山公園の魅力向上に向けた取り組み。6、教育行政。ほか。福田久美子。共産党。代表質問。質問。マイナンバーカードの問題点について市の考えは、暮らしに役立つデジタル化は否定しないが、国内有数の通信 IT 企業でも重大なシステム障害を繰り返している。自治体の個人情報保護条例は、個人情報保護法にリセットされ、匿名加工情報制度と情報連携ができるようになり、リスクは高まったと言える。1、マイナンバーカードの自治体独自の利活用は慎重であるべきだが、漏洩防止対策や監視の仕組みはあるのか。2、行政サービスは、すべての住民に平等に提供されるべきだが、認知症や障害などで、カード取得が難しい人や利用したくない人も、サービスから排除されない保証があるのか。答弁。セキュリティ対策やカードの有無に関わらない行政サービスの提供に取り組む。答弁者。総合政策部長。1。市では 宇都宮市情報セキュリティポリシーに基づき、個人情報を安全性の高い専用サーバーで厳重に管理するとともに、特定の職員のみへのアクセス権の付与や利用状況を追跡できる仕組みの構築など、万全なセキュリティ対策を実施している。2.6 年度には、外出が難しい方の自宅などを訪問し、カードの申請サポートを実施する。また、行政サービスはカードの有無にかかわらず同一のサービスを提供しており、今後もカードを保有していない方が同一の行政サービスを受けられるよう適切に対応していく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。2. ブレックス新アリーナと駅東公園の整備。3. マイナンバーカードの問題点。4. 子どもの家事業をめぐる問題。5. LRT をめぐる問題。茂木ゆかり。維新代表質問。質問。市内企業への融資制度の活用促進は、市ではスーパースマートシティの実現のため、NCC の形成と人やデジタルを原動力に、地域経済循環社会、地域共生社会、脱炭素社会の構築を目指す方針を掲げているが、市の経済力を高め、直接的な市民生活の向上を促すためには、市内企業などによる DX の推進と地域経済循環社会、脱炭素社会の構築に向けた協力が必要不可欠である。そのため、様々な支援と絡めた融資制度が市全体として大きな効果につながると考えるが、融資制度を市内企業へどのように広げ、スーパースマートシティの実現につなげていくのか、市の考えを聞く。答弁。新たな支援の実施と制度の活用促進に取り組んでいく。答弁者。市長。市では、地域経済活性化や事業者の脱炭素化に資する融資制度の実施や DX を推進するため、小規模事業者へ ICT 利活用促進補助金による支援も行っている。さらに6年度からは、温室効果ガスの排出削減に取り組む中 SBT 認定企業への高度化設備設置補助金の補助率上乗せを予定している。中 SBT サイエンスベーストターゲッツ大文字の S 小文字の CIENCE 大文字の B 小文字の ASED大文字の T 小文字の ARGETS の略。パリ協定が求める水準と整合した5年から15年先を目標年として、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと。中終わり。今後も広報誌やホームページで各種制度の周知を図るとともに、金融機関や宇都宮商工会議所などと連携し、事業者の積極的な制度の活用促進を図り、スーパースマートシティの実現につなげていく。質問項目。1. 6年度予算。2. 第2層協議体の進化。3. 保育行政。4. 地域団体の活性化。5. 地域内交通。6. 教育行政。7. プラスチックの削減。今野哲也。自民党。質問。次世代を担う人材の育成について、市の考えは。人口減少社会において、相対的な国力の低下が危惧される中、次世代を担う人材として少々のことではへこたれない、自分の信念を曲げない、転んでもただでは起きない子供を育むことが重要である。経済や 社会を支えていくための確かな学力は絶対必要だが、人間力やそれを養うための我慢は学力以上に重要となる場面がある。忍耐強く我慢を重ね、人間力を備えた人は、皆からの尊敬を集め、心豊かに幸せな人生を歩めるものと考えるが、次世代を担う人材育成について、市の考えを聞く。答弁。社会全体で連携協力し、人材の育成に全力で取り組む。答弁者。市長。市では、都未来ビジョンに基づく人づくりに取り組んできており、都を守り育てる都市宣言でも、子どもたちが人間力を高めながら成長できる社会の実現を目指すこととした。また、夢や目標を抱く大切さを学ぶ、宇都宮人づくりフォーラムや、社会参画意識を養う、地域未来会議、地域課題などから解決できることを見出し、実践活動を行うモデル事業の実施など、学校や地域、企業が一体となって、豊かな心とたくましさを一層育成できるよう取り組んでおり、今後も社会全体で連携・協力し、時代を担う人材を育成していく。質問項目。1、市職員が生き生きと活躍できる職場づくり。2、地域内交通。3、自治会とまちづくり団体。4、少子化対策。5、教育・保育施設等の職員確保。6、東部総合公園の整備。ほか。佐藤孝明。市民連合。質問。教職員の働き方改革について、現在の取り組みや進捗は。6年度。県教職員採用試験の受験者数が過去最低となる中、7年度採用教員選考より、二次試験の内容などが受験者確保に向け変更されるが、職場環境を改善しなければ教職員の質の確保は難しい。第二次宇都宮市学校教育推進計画後期計画では、9年度には1ヶ月の時間外在校等時間が、80時間を超える教職員をゼロにするとあるが、少しでも早く解消し、さらに一歩進み、1日約3時間残業となる月60時間を超える教職員をゼロにすることを目標にし、教職員の多忙感を解消してもらいたいと考えるが、現在の市の取り組みやその進捗について聞く。答弁。デジタルなどを活用し、働き方改革の充実に一層努めていく。答弁者、教育長。これまで自動音声応答による勤務時間外の連絡対応体制の運用など、時間外在校等時間の削減に一定の成果を上げてきたが、新たな教育課題に同時に取り組む必要から、4年度の市小中学校における1ヶ月の時間外在校等時間が80時間を超える教職員は200人を超えており、5年度学校における働き方改革アクションプランを見直したところである。今後はデジタルを活用した公務の一層の効率化を図るとともに、新たに多様な業務を抱える副校長を支援する会計年度任用職員を配置するなど、働き方改革の一層の充実に努めていく。質問項目。1、地域資源の活用。2、電気機関車 EF57-7 を活用した展示。3、清原地区における公共交通とライトラインの接続。4、公共施設老朽化。5、第2層協議体の取り組みなど。秋成大、公明党。質問。高齢者の RS ウイルス感染予防に向け周知の徹底を。 RS ウイルス感染症は乳幼児などに見られる呼吸器感染症であるが、免疫力が低下する高齢者が感染すると肺炎など重篤化する恐れがある。肺炎は日本人の65歳以上の高齢者の死亡原因の第5位となっており、これまでも国や地方自治体において積極的に高齢者の肺炎予防に取り組んできた。近年、60歳以上を対象に RS ウイルス感染症のワクチンが承認されたことを受け、市もホームページなどで乳幼児への感染周知に加え、高齢者への RS ウイルス感染症の疾患周知や注意喚起を徹底すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。新たにホームページなどで感染予防対策について周知する。答弁者、保健福祉部長。RS ウイルス感染症については、乳幼児を持つ保護者などが感染予防に取り組めるよう、症状や治療法などを市ホームページに掲載しているところだが、高齢者においても急性、かつ重症な肺炎などを引き起こす原因となることから、高齢者に向けた周知・啓発が重要と認識している。このため、市では、高齢者施設などへの注意喚起のほか、感染予防のポイントについて指導・助言を行うなど、感染拡大防止に取り組んでおり、高齢者に向けた RS ウイルス感染症の予防対策についても、新たにホームページや広報誌に掲載し、周知徹底を図る。質問項目。1、災害に強い街づくり。2、オンライン行政サービスの充実。3、高齢者の健康増進。4、子ども誰でも通園制度、仮称。5、大谷を含む北西部地域のさらなる活性化。ほか。菅原和弘。自民党。質問。フードパントリー実施団体への補助金支援を。フードパントリーとは、フードドライブで集めた食品や企業団体から寄付された食品を、必要な方や支援施設などに渡す活動であり、貧困の子どもの支援はもとより、食品ロスの削減にも寄与する。このような中、市内にはフードパントリーの実施で子どもの食を支援するボランティア団体があり、週2回の開催により、幼稚園児から大学院生までを支援しているほか、市内中学校での定期開催もスタートしたが、その活動には経費が発生する。そこで、フードパントリーの開催回数を増やすため、実施団体への補助金支援について市の考えを聞く。答弁。課題や効果を見極めるなどし、補助の必要性を検討する。答弁者、子ども部長。市では現在、市商工会議所などと連携しながら、企業や市民などから寄付を募り、米や野菜、果物などを市内の子どもの居場所に分配しており、各居場所ではこうした寄付なども活用しながら子どもたちに食の支援を行っている。フードパントリーへの補助については、地域で配食活動を行っている子どもの居場所の運営団体などとの意見交換を通し、活動における課題や効果などを見極めるとともに、他自治体の事例も参考としながら、補助の必要性について検討していく。質問項目。1、市の魅力創造。2、公共交通ネットワークにおける鉄道との連携。3、エスカレーター安全利用。4、スポーツ都市推進基金。5、子どもの家事業。6、地域と学校。他。
高橋秀樹、市民連合。質問、エコポイント事業の本格実施に向けた市の対応は。カーボンニュートラルの実現には 多くの市民や事業者の理解と行動変容が重要であると考えている。先日、脱炭素社会調査特別委員会において訪問した大阪府堺市のポイント事業は、ポイントを電子マネーに交換することで市民から好評を得ており、魅力的で利便性の高い事業にすることや、周知・啓発の取り組みが重要であると考える。今後、宮エコアクションポイントのさらなる登録者・参加者の増加につなげていく必要があると考えるが、ポイント付与事業の本格実施について、どのように取り組んでいくのか、市の考えを聞く。答弁。事業の魅力の向上と周知・啓発に取り組んでいく。答弁者、環境部長。本格実施については、より多くの市民が参加し、環境配慮行動を実践してもらうことが重要であるため、全国展開している小売店や、市内に約270件以上登録のある、のこしま店運動を推進している店舗に依頼するなど、ポイントを取得できる協力店をより一層拡充し、電子マネー、市独自の商品などの交換商品も設定し、ポイント事業の魅力を高めていく。また、広報誌や市ホームページの活用や、各協力店においてポスターなどの掲出に協力いただくなど、事業の実施内容や取り組みの必要性などについて、市民へ十分に周知を図っていく。質問項目。1、ライトライン。2、カーボンニュートラルの推進。3、子ども政策。4、教育政策。5、百人一首を活用したまちづくり。渡辺道人、清風。質問。大谷地域で快適に周遊滞在できる環境づくりの取り組みは、新型コロナウイルス感染症が収束し、大谷地域にも徐々に観光客が戻りつつある中、観光客は大谷ならではの地下空間や奇岩群、四季折々の自然な風景などをグリーンスローモビリティを利用したり散策したりしながら大谷の魅力を堪能していることと思う。そこで世界に誇れる石の里でもある大谷地域において来訪者に快適で安全安心に観光を満喫してもらうためには、回遊性の向上を図る交通インフラの整備が必要だと考えるが、来訪者が快適に周遊し滞在できる環境づくりに向けて、どのように取り組んでいくのか、市の考えを聞く。答弁。案内看板を充実させ、バスの利便性向上に向け調整を進める。答弁者、市長。6年度は、来訪者の周遊や滞在をより一層促進するため、大谷地域特有の景観や観光施設に円滑に案内ができるよう、目的地までの距離、時間や周遊ルートなどを示した案内看板の充実を図るとともに、グリーンスローモビリティを活用したこれまでの施設間送迎サービスに加え、採石場跡地を活用した神秘的なアート空間をめぐる新たなツアーを実施していく。また、バスの利用者の利便性向上を図り、休憩場所としても利用できるよう、利用者の多い大谷観光前バス停への上やベンチの設置に向け、交通事業者や道路管理者と調整を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢、6年度当初予算、本庁舎のトイレ、学校給食残差の資源化等。2、大谷地域の振興策。3、教育行政。4、消防行政。5、北西部地域体育施設整備事業。保坂英治、未来。質問。給食費を無償化すべき。最重要課題の一つでもある少子化対策について、近年も物価高を踏まえて、給食費無償化を実施する自治体が増加している。参議院の特別調査室の資料によると、4年度に無償化を実施した自治体は、 全国1600市町村のうち3割の451自治体となっている。そこで物価が高騰する中、小中学校給食費の無償化を行うべきと考えるが、市の考えは。答弁、国へ要望を行っており、動向を注視していく。答弁者、教育長。市では、施設の維持管理や調理員の人件費に加え、光熱水費を負担し、保護者には食材にかかる費用のみをご負担いただいており、生活困窮者には公的制度により食材費を全額負担している。こうした中、4年度から学校給食等支援事業を実施し、5年度は食材費への支援に加え、9月及び3月の給食費を減額徴収するなど、保護者がより実感できるよう給食費の負担軽減を図った。無償化については、中核市教育長会等を通して国へ要望しており、また、国では無償化に向けた調査を行い、具体的方策を検討するとのことから、動向を注視していく。質問項目。1、将来を見据えた財政運営。2、公共交通ネットワークの充実。3、子育て教育行政。4、駅東公園とその周辺の施設整備。5、防災対策。イラスト、給食を準備する様子。イラスト終わり。長谷川武志、自民党。質問、5年度の物価高騰対策の効果と今後の取り組みは。賃金上昇を上回る物価高騰により、国民生活に大きな影響が生じている中、市では国の重点支援地方交付金を活用し、住民税非課税世帯などへの給付金の支給をはじめ、医療法人、社会福祉法人や輸送事業者への支援、保育所、小中学校での給食費の支援などの対策を行ってきた。1、市が5年度に実施した対策に対して、現時点での効果をどのように捉え、評価しているのか。2、国が全国的に進めている給付・減税事業を迅速に進め、市の実情に応じた実効性の高い支援策を講じていくため、今後どのように取り組んでいくのか。答弁、効果があったものと評価し、今後とも対策を講じていく。答弁者、市長。1、厳しい状況にある市民を支援するため、住民税非課税世帯などへの給付や水道料金の免除、運送事業者などへの車両燃料費支援などを実施し、市民や事業者から市民に寄り添った迅速な支援に感謝しているなどの声が寄せられ、負担軽減に効果があったと評価している。2、3月より実施体制を拡充し、低所得世帯への給付事業については、準備が整い次第支給を実施し、減税事業については、課税情報が確定する6月から実施していく。市独自の対策についても、市の経済状況などを的確に把握し、速やかに取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、友好都市のあり方。3、物価高騰対策の効果と今後の対策。4、小中学校の図書室と図書館の書籍。5、教員を取り巻く環境。6、目指すべき学校教育。郷間康久、市民連合。質問、平井市地区の一部に新たな産業団地を整備することについて聞く。新産業団地の事業候補地として発表された平井出町の仮称宇都宮工業団地東地区は、都市拠点からのアクセス性に加え、ライトライン平井市停留場に隣接し、周辺環境との相乗効果が期待できるとしているが、 候補地に選ばれた事実を知った地権者や周辺住民は不安と期待が交錯している。1、地権者の意向確認の手順とスケジュールについて聞く。2、引き続き居住や営農を希望する方の意向を踏まえ、どのように事業区域を決めていくのか聞く。3、この産業団地にはどのような企業を誘致し、市のさらなる産業振興につなげていくのか聞く。答弁。地権者の意向を踏まえ、事業区域を決定し、地域の活力向上に取り組む。答弁者、経済部長。1、地権者には5月下旬から平日や休日に説明会を実施した後、アンケート調査や必要に応じ個別調査を実施することにより、居住や営農、事業への協力などにかかる意向を確認していく。2、地権者の意向を踏まえ、居住や農地の維持、代替用地の確保などについて検討を行い、改めて地権者に説明などを実施した上で、事業区域を決定していく。3、新たな産業団地は、税収や雇用に及ぼす効果を見据えながら、将来性が見込まれる企業などを誘致し、本市のさらなる産業振興はもとより、地域の活力向上にもつながるよう取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、ライトライン。3、公共交通利用促進戦略。4、東部地域まちづくりビジョン。5、平石地区の産業振興と農村環境の整備。6、ジャズオーケストラ練習場。出井雅子、緑。質問。猫屋台遺跡の復元建物のあり方について市の考えは。市は、気候改革により、6年度から歴史と文化の所管部局が教育委員会から市長部局、魅力創造部へ移るが、市内の文化財などを戦略的に活用することは、本来の文化財としての価値より、商業的価値が重視されるのではないかと危惧している。国指定史跡の猫屋台遺跡は、全国的にも珍しい大規模な集落跡だが、周知が少なく、交通の便も悪いため、来場者が少ない。また、展示施設である、竪穴住居の復元建物も老朽化が進んでいる。猫屋台遺跡を保存、整備した宇都宮遺跡の広場のさらなる周知啓発と復元建物のあり方について、市の考えを聞く。答弁。継続的に修繕しており、老朽化などの課題に対し調査、研究していく。答弁者、教育次長。市は、宇都宮市歴史文化基本構想にて、歴史文化資源の適切な保存や魅力発信の強化、まちづくりへの有効な活用を基本方針として明確に位置づけており、新たな魅力創造部においても引き続き取り組んでいく。猫屋台遺跡については、コロナ禍の収束により、イベントを再開し、新たな魅力発信に向け、指定管理者と連携して周知啓発を行う。また、広場内の竪穴住居などは、平成24年度から、かやぶき屋根の吹き替え工事などを行っているが、材料や職人の確保が課題となっており、復元建物の今後のあり方について、先進事例などを参考に、調査・研究する。質問項目。1、6年度の施策と予算要望。2、気候危機。3、地球温暖化に対する取り組み。岡本源次郎、自民党。質問。発達障害者が自分らしく暮らしていくための支援の強化を。2月末に第6次宇都宮市障害者福祉プラン及び第7期宇都宮市障害福祉サービス計画を策定したが、発達障害者への支援は本人や家族の努力だけでなく、障害への理解促進や支援者のネットワークの形成など、本人や家族が生活しやすい環境づくりが重要であると考える。市では現在、 カウンセリングや療育支援、保護者同士の交流などが行われているが、今後さらに身近な地域で自分らしく生き生きと暮らしていくため、子どもや家族への支援を強化すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。子どもと家族を地域全体で支える体制の強化に努めていく。答弁者、保健福祉部長。市では子ども発達センターを拠点とし、発達に障害のある子どもの個々の特性に応じた療育を行うとともに、家族に保護者学習会を行うなどの支援に取り組んでいる。このような中、子どもと家族が身近な地域でライフステージを通じて切れ目のない適切な支援を受けられるよう、第6次宇都宮市障害者福祉プランに新たに重点事業として位置づけた仮称つながるファイルの作成に取り組み、医療、保健、福祉、教育などの関係機関と連携を図りながら、子どもと家族を地域全体で支える体制の強化に努めていく。質問項目。1. 市長の政治姿勢、地域の特性に合わせた公共施設の通信環境。2. 危機管理の対応。3. 公有財産の有効活用。4. 上下水道事業。5. 市政の評価と市政運営、ほか。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。